当にこうして今日は、まあ、くどいほどに主のものとされる、キリストのものとされるということを語ってきましたけれども、まあ、本当にもうすでにそういうそのように信仰に立っておられる方々も多くおられると思いますが、ぜひ本当に今日皆さん一人一人が、私は主のものです、主よ私はあなたのものですと本当にそのように言い切って、また捧げさせていただいて、そして歩ませていただきたいと思うんですね。もしこう私はあなたのものですと言い切れないものがあるならば、どこか何かそれを言わせない、言えない、妨げているものがある、つまり主のものではない、もう自分のものとして抱えているものがあるかもしれません。本当にそういうものがあるならば、本当にその解決は十字架ですから、本当に全てもう十字架につけられました、つけましたと、まあ、そんな表現もありますけれども、そのようにして明け渡させていただいて、そしてもうキリストと共に死んでしまった、そしてまたキリストと共によみがえらせられたものだと、そのことを信仰によって受け取らせていただきたいと思うんです。だからこそこの私はあなたのものですと捧げて、捧げる、そういうふうにもう自覚してですね、できることができるようになるわけです。まあ、そのように一切死に明け渡した魂に聖霊を望んでくださる、本当にこの御霊によって私たちは歩ませていただきたいと思うんですね。そして、この最後の点になりますけれども、主のものとされたものはどういうものであるか、どういう生き方をするのかというと、主の栄光のために生きるものであるということです。このイザヤ書の43章に戻りますが、7節を見ていただくと、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと。私の栄光のために私はこれを創造したとあります。神様の栄光のために生きる、そういうものとされているということですが、神様の栄光が最も表されるのはどういう時かというと、まあ、それは特に人が救われる時であります。本当にあのようにして人が救われるために、神様のそのご愛がイエス・キリストによって表されたんです。神様はどういうお方かを知る時に、もちろん天地万物を創造されたお方だということで、神が全知全能だということを、まあ、そういうところからも知ることができます。でも神様が本当にどういうお方であるかを知ることができるのはイエス・キリストの十字架を通してなんです。そこに神様の栄光の最たるものがそこに表されているんですね。罪人を救うためにご自分の一人子を犠牲にしてまで、そこまで神様は私たち人間を愛されている。神様の素晴らしさはこのキリストの十字架に表されている。神様のご本質はここに表されているんですが、本当にそのようにしてそのイエス様によって人々が救われていくとき、それはまた神様の栄光が最も表されていくときであるわけです。私たちはこの本当に人々がイエス様のもとへと導かれていく、その和解の務め果たしていくために、この聖霊に満たされるということが必要になってくるわけですね。まあ、先ほども申し上げました、繰り返すようですけれど、イエス様が天に昇られる前に弟子たちに言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。本当に今日本に必要なのは聖霊に満たされたクリスチャン、また聖霊に満たされた働き人であるということです。本当にまあ、こうして、こう人口が減少していく中で、クリスチャンの数も減っていく、また牧師も減っていく、そんな中で、でも本当に苦闘しておられると思うんですね。まあ、私が子供の頃、まあ、そして教会行き信仰を持った当時は、むしろまあ右肩上がりのようなそういう勢いのある時期でしたけれども、しかしそれでも長野県のいわゆる地方にある教会というのは、せっかく子どもの頃から高校生まで育てていった行って、これから教会のために何かこう奉仕してもらって、と思っている時に、まあ、私もそうなんですが、どこか、まあ、長野県から出て、東京やあるいは関東関西いろんなところに行ってですね、いなくなってしまうんですね。せっかくここまで教会学校やいろんなことを通して こう子供たちを信仰が育ってきていったのに、これからっていう時にもう行ってしまうわけです。ひたすらこう、なんて言うんでしょうか、送り出していく、そういう役割がですね、地方の教会にあるわけなんですが、しかし本当に私信仰して振り返ってみるときに、どれだけ自分の母教会が、本当にその祈って、また本当にいろんな方がですね、信仰の方が教会学校の教師としてご奉仕くださってですね、私のために祈る、そして御言葉を語り、もちろん教会学校の奉仕してなくても、本当に、当時私がおばあちゃんだった、おじいちゃんおばあちゃんだったという人たちもですね、いつもこう声をかけてくれて、そしてまた本当にずっとこうその方が祈り続けてくださっているんです。私が献身してその母教会を離れてからもずっと祈り続けてくださっているんですね。まあ本当にそういう、そういう中で私は今こうして主に仕えるものとされているということですから、本当に皆さん一人一人がこの祈って、そしてこの、もちろんその実際に本当に魂がいて救われて、そして送り出しているならば、まだこの祈る、その何て言うんでしょうか、こう張り合いもあるんですけれども、なかなかこう若い人がいない、そして救われる人が少ない、そういうような中で、しかしなおでも神様は私たちの祈りを、叫びを聞いてくださるお方である、そういう中で神様の技はこの進められてきているということなんですね。本当にこうしてそれぞれの役割使命はありますけれども、本当に皆さん一人一人が置かれているところで、本当に主の前に祈り、私は主のものですと捧げて祈っていくとき、そのところに神様の技は、神様の栄光は表されていくということです。そのような本当にいろいろな戦い、困難の中に置かれる私たちですが、恐れるな、私があなたと共にいるからだとおっしゃってくださっています。恐れるな、本当にこのようにしてあなたは私のものだと言って恐れるなと言ってくださる主によって、また私たちはそれらのところに使わされ、いろいろな困難や戦いがありますけれども、しかし主が共におられて、そして私たちを通してその宮座を成してくださる、そのことを信じながら、本当にこのところからですね、もう一度また心新たに、私は主のものですと、本当にそのようにして主にお答えして、またこの神様と共に歩んでいこうではありませんか。ではお祈りをいたします。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。恵み深い天のお父様、感謝いたします。こうして主のものとされて生きると、そのような次第を掲げさせていただいて、この聖会をこのようにして渡せていただき、本当にあなたはこうして私たち一人一人を選び、そしてまた罪の中から贖い出してくださって、あなたは私のものだとそのようにおっしゃってくださっていますことを感謝いたします。このようにして、恐れるな、私はあなたと共にいると、私たちがどのようなところを通るときも、火の中、水の中、その試練の中を通るときも、あなたは共にいるとおっしゃってくださいますから感謝いたします。これから私たちが使わされるそのところ、いろいろな戦いや困難や、またあるいは本当にこの、失望を落胆してしまいやすいようなところに使わされることがあるかもしれません。しかし私はあなたのものだとおっしゃってください。またこのような私たちを通してあなたの栄光が表されるということでありますから、感謝いたします。主よ、どうぞ本当にこのあなたを仰がせていただいて、またあなたのものとして、また心新たにもう一度主を本当にあなたのものとして支えさせていただいて、どうぞ神様、本当にあなたの御業がそれぞれ使わされていく、そのところにおいて表されていきますようにお願いをいたします。あなたの恵みを感謝し、お一人一人の心にある祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。